ございます。聖書と福音の時間です。私は寒さが苦手ですが、ウィンタースポーツを楽しまれる方にとっては冬の寒さは魅力の一つ。私たちの周りのものには大抵良い点と悪い点の両面があります。これは人間も同じ。聖書の愛の神様は私たちの欠点を指摘するのではなく、良い点に目を留めてくださるお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。今から40年ほど前のことですが、私は高校を卒業し浪人をしていました。それも2年間。2月になり、いよいよ受験という時にいろんなことが重なって、私は大学を受験せずにある専門学校に行くことにしました。選んだのは経理専門学校。これは痛恨の選択ミスでした。私は性格が極めて大雑把というか適当なんですね。簿記の勉強は楽しかったんですが、学校で将来就く仕事のことを知れば知るほど自分には向いていないということがわかるんです。私は帳簿で100円不足していたら100円ポケットから出して足しとけばいいや的な発想をする人間なんです。これでは経理などできるはずがありません。学校を1年で辞めてしまいました。入学金を出してもらった母親に合わせる顔がありませんでした。その後就職するんですが、何をやっても長続きしないんです。飛び込みのセールスマン、印刷業、編集の仕事、中央卸売市場で魚を売ったこともありました。そしてたどり着いたのがカメラマンという仕事です。しかしそれも3ヶ月ほどした頃、自分には向いていないなということが分かりだしたんです。それは私が不器用だからです。毎日失敗の連続なんです。カメラマンという仕事は徒弟制度の残る仕事なんです。師匠によく怒られたんですね。とっても優しい方でしたが、それでも怒らずには折れないほど私に失敗多かったんです。師匠から怒られると仕事だけじゃなく自分の人間性そのものにダメ出しがされたように思い、本当に落ち込みました。何度も何度もやめようと思いましたが、興味だけは一向になくならないので、首にされるまではしがみついておこうと決めました。でも辛い日々の連続であったことは変わりがありません。私は自分という人間が本当にダメな人間だと早い段階で気づいていたように思います。何をやっても続かないんです。意志が弱いんです。気が小さい。人の顔色を見る。不器用である。高校の時まではそれなりに自分はできる人間だと思って自信があっただけに、18歳以降自分のうちに膨れ上がったコンプレックスは本当にひどいもんでした。自分はダメなんだ。そんなことを毎日突きつけられていたような気がします。そんな時人間はどうすればいいんでしょうか。視力が弱くなればメガネをかけます。聴力が弱まれば補聴器をつける。脚力が落ちれば杖をつけばなんとかなる。では、心が弱くなった時どうすればいいんでしょうか。友がいるじゃないか。家族がいるじゃないか。それらの人に支えてもらえばいい。確かにそうです。でも、なかなか自分のダメさを話すことができないんです。言えたとしても、それを本当に分かってもらえるんだろうかと思います。私たちは、そのような時、自分の弱い心を包み込み、支えてくれる存在が本当に必要なんです。私はカメラマンになって5年目の28歳の時、聖書に出会いました。それは本当に不思議な出会いでした。実は、私はその直前まで、クリスチャンのことが大嫌いだったんですね。それはクリスチャンが知性を無理やり封印してあるかどうかもわからない神という存在を無理やり信じ込もうとしている 弱く思い込みの強い人間だと私が思っていたからです。でもそれは誤解でした。クリスチャンは知性を働かせない人ではなく、よく考える人たちでした。自分の弱さを素直に認め、その弱い部分を隠したりせず、ごまかしたりするのではなく、弱さを神という絶対的な存在に支えてもらっている人たちであるということが分かったんです。あれから28年経ちました。私の人生はこの出会いを境に大きく変わり始めました。相変わらず欠点はありますが、素晴らしい人生を今生きています。さて、聖書に生まれつき盲目の一人の人物のことが書かれています。2000年前、目が見えないというハンデは今とは比べ物にならないほど大変でした。苦労するために生まれたようなもんです。だから彼の周りの人たちは、なぜこんな不幸を彼は背負って生きなければならないんだろうか、それにはきっと原因があるはずだ、この人の両親が罪を犯したのか、それとも本人がとんでもない罪を犯したに違いない、そう考えていたんですね。ある時、イエスと弟子たちがこの盲人のそばを通りかかりました。弟子たちも同じように考え、この人がこうなったのは誰のせいですか、両親でしょうか、本人でしょうか、とイエスに聞きました。イエスは彼らの質問に答えず、この人自身が望んだのではない、このハンディを持っている意味について話し出されたんです。こう言われました。神の技がこの人に現れるためです。これはこの人がハンディと感じているところに神様の素晴らしさが豊かに表されるんだという意味です。誰もそんなことが起こるなんて信じられませんでした。ただ一人、この人を除いては。私たちは誰もが自分が望んでいない多くの欠点を持っています。こんな性格でなかったら、こんな境遇でなかったら、こんな両親でなかったら、こんな能力でなかったら、こんな姿形でなかったら、私の人生はもっと素晴らしいものになったはずだ、そう思います。その原因とは何でしょうか。もしそれを考えても答えは出ません。分かったところで過去に戻って変えることはできないんですね。大切なのは、どうすることもできない欠点のある私たちの未来を本当に変えることができるのかどうか、変わるのかどうかが重要なんです。私のその欠けた部分にイエスが言われた神の栄光、神の素晴らしさが現れるかどうかです。さて、イエスは唾で泥を作ってこの人の目に塗って言われました。シロアムの池に行って洗いなさい。何の意味があるのか分かりません。しかしこの男性はイエスの言葉を信じたんです。そして今まで行ったことのないその池によろめき、つまずきながら行ったと思います。そして池で目を洗った時、彼の目は見えるようになったんですね。イエスの言葉を信じないで相変わらず自分の欠けた部分を嘆いていたとしたら、何にも変わらなかったでしょう。しかしイエスの言葉に従ってシロアムの池に行った時、彼の未来は変わったんです。神は生きておられます。神はあなたの過去がどんなものであったとしても、欠点がどんなに溢れていたとしても、そこに手を触れあなたの未来を変えることができるお方なんです。行ってシロアムの池で洗いなさい。不安もあるでしょうが、あなたも一歩前進してみられてはいかがでしょうか。あなたの未来は変わります。心からお勧めしたいと思います。
レーナ・マリアで一羽のスズメに。
心くじけて
様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ヨハネの福音書9章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。